はい、すいません。使徒行伝9章32から35です。はい、それでは短い箇所なので私を読みさせていただきます。ペテロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下って行かれた。そしてそこで中部で8年前から床についていたアイネアという人に出会った。ペテロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、またここにご臨在してくださっている父なる神様、今和幸兄弟に主が触れてくださり、あなたが本当にその痛みを和らげ癒してくださったこと、また平安に落ち着きを与えてくださったこと、心からイエス様ありがとうございます。今日の御言葉の通りに、イエス・キリストが癒してくださることをイエスの御名によって宣言をします。私たちの癒しがイエス様にあることを心から感謝をします。イエス様のお名前を呼ぶことができることを心から感謝をします。十字架の上で全ての病を癒してくださり、勝利を勝ち取ってくださったイエス様、今からの時も主がここにご臨在を表してくださって、御言葉の時を導いてください。和幸兄弟の上に続いて、イエス様、あなたの平安がありますようにお願いをいたします。聖霊様ご自身が癒しの霊として深く望んでくださることを宣言し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。今日の聖書の箇所なんですけれども、サウロが劇的にイエス様とお出会いして、そして、本当に、弟子として変えられて、宣教の働きをしました。そして迫害を通してたくさんの弟子たちは散らされていったんですけれども、その先々で31節にあるように先週学びました。そのところどころで平和を保ち、主を恐れ、聖霊様の慰めをいただいて、また基礎が固まって発展して、ますますイエス様の弟子が増え広がった。そしてその後ですね、ペテロが、今度はペテロです、ペテロが巡回をしていったんですね。巡り歩いて、聖なる者たちのところへも下っていったと聖書に書いてあります。ということは、ペテロはまだイエス様を知らない人たちのところにも出かけていって福音を語りましたけれども、今日の箇所では聖なる者たちですから、クリスチャンのところに出かけていって、まあそのところで御言葉を教えたり励ましたり立て上げたりという仕事をしていたと思います。で、33節、行ってみると、中部で8年前から床についていたアイネアという人に出会いました。このアイニアっていう人の、なんていうんですかね、心の描写っていうのは書いてないんですけれども、8年前から中部でずっと寝たままの状態。もし40歳の時に病気になったとしたら、48歳。いやー、私ってこれからどうなっていくんだろう。主は癒してくださるんだろうか。もうダメなんだろうか。まあ、この心の描写は書いてないのでわからないんですけれども、まあ、とにかくずっと8年前から病で、アイネアという人が伏せていました。で、このアイネアに出会った時に、ペテロがまず最初に言った言葉が、アイネア、イエス・キリストが癒してくださるという言葉でした。私たちまず最初にイエス様っていう言葉を聞いた時にどうでしょうか。こう心の中に信仰が湧き上がってきませんか。このイエス様っていう方がどんな方であるか、イエス様ご自身が、信じる者は神の栄光を見る、そうおっしゃったお方であり、神にできないことは何一つないと言ってくださったお方であり、多くの人々の病を癒し、多くの人々を愛してくださったお方であるということを思った時に、病であったとしても、現状が良くなかったとしても、イエス・キリストというお方に私たちが目を向け、心を向けたときに、ものすごく心の中にこう信仰が立ち上がってくる、湧いてくると 思います。そしてそのようにして本当にイエス様に心と目を向けて信仰が湧いてきたときに、その神の言葉に私たちがアメン、そうですってこう同意していくときに、神様が豊かに働いてくださいます。本当に感謝です。私は子供がちっちゃい時ですね、子供ですからね、よく痛い、お母さんお父さん祈ってっていうことがよくありました。で、特にね、アウグのことを今いませんけれども、覚えてくださっている方は、まあ彼は本当に絶えずよく泣いていました。もう痛いと言っては泣き、こうだと言っては泣き、まあちょくちょくちょくちょく泣いていたんですけれども、まあお母さん祈ってって来た時に、私はいつもね、心がけていたのは、子供たちにね、そうやね、痛いね、じゃあこの痛いのをね、癒して くださるのは誰って、いつも子供たち聞いてたんですね。で、子供たち言いたいながら、もうイエス様って言いながら、そうやね、イエス様癒してくださるねって言って、イエス様のお名前で祈るっていうことを心がけてきました。やはり小さくても、私を癒してくださるお方はイエス様であって、それを口で告白していくことっていうことが、ものすごく力になるっていうことをやっぱり体験してほしかったですね。聖書にはいくつもいくつも、口で告白して救われる、口で言い表して罪が許され清められるっていう、この口で言う、告白するっていうことがすっごい力があるっていうことを聖書は何度も書いてありますから、この私を癒すのはイエス様ですって告白していく、そして神の心に同意していく、ここに主が豊かに働いてくださることを本当に主に感謝をします。そして次にペテロが言ったのは、起きなさいっていう言葉です。そして自分で床を整えなさいっていう言葉を命じた途端に、アイネアはすぐに起き上がったと聖書に書いてあります。まあ、直ちに主の癒しの御業が行われました。本当に癒されるって嬉しいですよね。本当に嬉しいと思います。長い間寝たきりであったこの体が、本当にペテロによって命じられて、主が働かれて、この本当に囚われていたものから縄目が解かれていく、そして起き上がりなさいって命じられて、もう本当に立ち上がることができる、そして自分で床を整えなさい、ペテロが手伝うんでもなく、誰かにしてもらうんじゃない、自分で床を整えなさいっていうことは、もうこれ完全な本当に主の癒しだよっていう、この証拠ですよね。自分で床を整えなさい、縄目が解かれて、立ち上がって床を整えて、そしてアイネアはもう新しい生活をスタートすることができる、この癒しの技が起こったっていうことは、本当にものすごい喜びです。じゃあその結果どうなったかというと、最後の35節、このリダの町シャロンに住む人々はみんなこのアイネアを見て主に立ち返った、すべての人がイエス様を信じた、もしかしてクリスチャンだったけれども、ちょっと主から離れていた人もいたかもしれませんけれど、その人たちもとにかくみんなが主に立ち返るという御業がこの町の中に起こりました。一人の人の癒しが町全体を変えていく、町全体が主に立ち返るっていう素晴らしい御業が起こりました。今日心に留めたいのは、神様の心は私たち一人一人が癒されるっていうことです。主は私たちを癒したいと願っておられることです。それは体の病気だけではなくて、私たちの内側に負ってしまった痛みや傷、それも主は癒したい、いやいやもうそのままで、長い間祈ってきたし、なかなか治らへんし、まあ仕方がないかなという、その状態を許されるんではなくて、そうであったとしても、いいや、いいえ、私はあなたを癒したいんです、元気になってほしいんです、心も元気になってほしいんですっていう、癒しっていうのが今日主の心だっていうことを受け取りたいと思います。心と体と霊が健やかであるようにっていうのは聖書も書かれていますから、主がどれほど私たちがこう健やかで元気であることを願っておられるか、そして特に今日は体の癒しもそうなんですけれども、私たち の心の中にある、傷んだところも主が癒されるっていうこともちょっと触れたいと思います。どうでしょうか、皆さん今心の状態がずっとなんだか長い間心が責められてるな、さっきメグ君の証にもありましたけど、 なんか心が責められるなとか、ダメだなってずっとなんか劣等感で苛まれるとか、なんかこう在籍感があるとか、また本当に人の心に大きな傷をもたらすのはやっぱり拒絶ということだと思います。この拒絶っていうのは今学校の現場で多く起こっている、まあ、いじめもそうかもしれませんけれども、本当に多く起こっていて、子どもたち一人一人が、まあ、傷んでいる子どもさんもいらっしゃると思います。拒絶っていうのは本当に関係が近ければ近いほどですね、夫婦であったり親子であったり、まあ、家族であったり、関係が近ければ近いほどこの拒絶を受けると心に本当に深い傷を負ってしまいます。また自分で自分を拒絶する、自分で、まあ、あんまり私自分のこと好きじゃないっていう人おられるかもしれませんね。これはアイデンティティのことに関わるかもしれませんけれども、自分を拒絶しているっていう方もおられるかもしれません。また本当に一生懸命ね、本当にイエス様のことを述べ伝えたのにバカにされたり拒絶されたりして、もう言いたくない、言わんとこうっていう、やっぱりそういう傷を負うこともあるかもしれません。まあ、何にしろその拒絶っていうことは私たちの心に深く傷を与えるもので、で私も思い返すと、まあたわいもないことなんですけれども、まあ一つの願いを母に言ったんですね。そしてその時の母の反応がまあ何も言わない、もう黙ってただ厳しい顔をしているっていう、そういう反応でした。で私は子供心にその時に、あ、その自分の願いとかやってほしいことっていうのを言っちゃいけないんだっていうことを習得してしまってね。でそれから何が起こった、まあ、その無視する、まあ、母もまあ、そこを何も答えなかったことには多分理由があったし、私も今母を責める気はないんですけれども、多分答えなかったことに何か意味があるんだけど、それを説明してくれたら、言ってくれたら納得してたんですけど、何もないものなので、私は子供ながら、あ、自分の気持ち、やってほしいことは言っちゃいけないんだっていうことで、ぐーっとこうある面こう抑圧していくっていうことが始まったんですね。だから無視するされる、無視ということの拒絶から抑圧っていうことが始まって、自分の感情をぐーっとやっぱり抑えるようになりました。ということは、私は人と関係を結ぶものがとてもやっぱり苦手になりました。なぜなら自分の気持ちをこう自由に言うことができないからね。人とこう、まあお友達はいたけど、本当に心の深いところを分かち合える友達っていうのはずーっといないままで来ました。まあ楽しく一緒に遊ぶ友達はいてもそんな感じでした。で大学の時になると、もっとひどいことに友達から、いやー、ミサちゃんって何考えとうか分かれへんから怖いって言われました。自分のこと言わないからね、何にも言わないから、何考えてるんやろ、どう思ってるんやろっていうね、そういう人に不信感を与えるっていうね。だから拒絶っていうものが生み出すものが、自分を抑圧して、やはりやっぱり抑圧されるとこうだんだん歪んでくるので、やっぱりいろんなことが正しく受け取れなかったり、自分の気持ちをこうバーンってもう爆発して言ってしまったり、本当に下手くそですね。関係結ぶのがやっぱりとても下手だったと思います。でそのことがやはりクリスチャンになってから、前もお貸ししたことがあると思いますけれども、やっぱり人に対する恐れっていうものにすり替わっていき、まあ、すり替わっていったというか、まあ、しっかりその傷を通して悪魔にそこ握られてしまったですね。本当に人に対する恐れっていうものになって、本当に心がどんどん縛られるっていう経験をしましたけれども、結局聖霊様が大元をたどっていくと、ここだよっていうことを教えてくださって、まあ、そもそもの本当に傷んでるところはここなんだよっていうことを教えてくださって、本当に私はそこから癒されていく、本当に今日の御言葉の通りにイエス様によってその悩みが解かれていくっていうことをされながら、今もまだまだ苦手なことはいっぱいあるんですけれども、本当に回復し解放されている自分っていうのを見ることができて、本当にイエス様に感謝をしています。ですから特に、拒絶っていうこと、今子育て中のね、お父さんお母さんおられると思うんですけれども、また何かこうチームのリーダーっていう立場、やっぱり権威がある立場の方もそうですけれども、やはり本当に語られる言葉っていうのがものすごく大事なんだな、やっぱり取るべき態度っていうのが大事なんだな、まあそういうね、傷つけるつもりはなかったとしても、やはり影響を与えるものなんだなということを感じます。 で、この拒絶っていうことを思ったときに、今日このペテロを見てるんですけれども、ペテロはものすごい拒絶をした人です。じゃあ誰に対して拒絶をしたかというと、その言葉を言ったかというと、イエス様に対してものすごい拒絶の言葉を言いました。それがイエス様が十字架にかかる前、最後の晩餐の後、弟子たちが集まっているところに、ペテロは、いや、イエス様、たとえ、みんながつまずいたとしても、私は絶対つまずきませんって、こう、ものすごい、こう、張り切って言ったんですけれど、でもイエス様は全部ご存知で、いやいや、ペテロ、もう、今あなたそう言ったけど、この夜、今晩、鶏が鳴く前に、あなたは3回、私のこと知らないって言うよ、そう予言されました。でもペテロはその声を、言葉を聞いても、いやいやいやいや、たとえイエス様と一緒に死ななきゃならないっていうことが起こったとしても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんとペテロは言いました。これマタイの福音書に書いてあるんですけれども、もうはっきりペテロそう言ったんですね。けれどもその夜イエス様は捕らえられてしまいました。そしても捕らえられた瞬間、ペテロ以外の弟子たちはもう散々に逃げて散っていきました。でもペテロ一人だけが、イエス様どうなるんだろうっていうことで、まあ遠く離れてイエス様がどうなるかなっていうのを伺っていたところ、周りにいた人たちから、ペテロ、いや、あなたイエス様の弟子でしょ、一緒にいたでしょって言われた時に、いや私知りません。他の人からも、あなたイエス様の弟子でしょ、一緒にいたです、いや僕そんな人知りません。すごい拒否と拒絶の言葉をペテロ言いました。そして3回目に、いや、あなたの喋り方聞いてたら一緒じゃないですか、あなたもイエスの仲間でしょって言われた時に、この聖書を見るとペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないってイエス様を3度拒絶しました。そしてその後鶏が鳴いたんですね。で、ペテロは、その鶏の鳴く声を聞いて、イエス様が、あなたが三度私を知らないって言うだろうっていう言葉を思い出して、ペテロはものすごく激しく泣いたって聖書に書かれてあります。ペテロ自身が、なんてもう自分自身不甲斐ないんだ、なんてことしてしまったんだ、イエス様愛してるはずなのに知らないって言ってしまったって、本当に自分ってなんてものなんだって、ものすごい痛みと、こう責めと在籍感というか、すごい思いを持ってペテロはその時泣いたと思います。この拒絶を受けた、弟子から拒絶を受けたイエス様は、もう最大の拒絶っていうのが、十字架の上で父なる神様から見捨てられるっていうことです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかと言って息を引き取られました。地上では絶えず絶えず、イエス様は神様と一緒に歩んでこられました。全く一つでした。その一緒で一つであるっていうことが、私たちの罪を許すために、この十字架の贖いを完成するためには、一度本当に父なる神様からの断絶、拒絶を受けて、イエス様ご自身が黄泉に下らなければならない、切り離さなければならない、そうでなければ十字架が完成しませんから、この最も痛い拒絶っていうものをイエス様は私たちのために味わってくださいました。そしてイエス様はこのもう本当に耐え難い拒絶、痛みっていうのを味わいましたけれども、3日目にこの死からよみがえって復活してくださいました。そして今も生きておられる神様です。このイエス様が弟子たちに現れて、なんとですね、ヨハネの福音書を見ると、あの三度裏切ったペテロの元に行って、まあ、ペテロと一対一でね、語ってくださるんですね。なんてイエス様が語られたかというと、ヨハネの子シモン、まあ、これはペテロのことですね、この人たち以上に私を愛していますか、私を愛していますか、はい、イエス様、私はあなたを愛しています、ペテロ答えました。一回じゃなくて、もう一回イエス様は、ペテロ、シモン、私のこと愛するか、は イエス様、私があなたのことを愛しているのあなたご存知でしょ。
2回。
でももう1回イエス様がシモンに、私を愛するか。もういよいよあのペテロはね、不安になりましたね。3回も聞かれたから、いやイエス様疑ってるんかな、裏切ったことまだ気にかけておられるんかな。でもペテロは、はいイエス様、私はあなたを愛しています、そう答えました。私たちは否定的な言葉が種だっていうことを学んできました。ですから否定的な言葉、不信仰な言葉、本当にこう良くない言葉の種を、まあ、言ってしまう、種をまいてしまうと、種ですから芽を出して、悪い言葉であったら悪いものを自分が刈り取らなければならない、不信仰であれば不信仰を本当に刈り取っていかなければならない。だから本当にもしその良くない言葉を言った時には、すぐにイエス様の御名によって今の言葉をキャンセルします、無効にしますって祈りましょうねっていうことを学んできました。ということは、ここでペテロが3度イエス様を拒絶したという、その不信仰な言葉をイエス様ご自身がそれをキャンセルするために、ペテロ自身の口で愛してます、あなたを愛してます、3度もうちゃんと3回その言葉をキャンセルするために、イエス様ご自身がペテロに表してくださって語ってくださいました。本当に主は恵み深い神様だと思います。そして愛するかっていう愛の確認だけではなく、告白だけではなく、その後に絶えず絶えずイエス様は、私の羊を飼いなさい、私の羊を養いなさい、ペテロ自身にあなたはこういう働きがあるよ、私のあなたに対する計画はこれだよ、この仕事をしてほしいんだよっていう飯の言葉をね、一緒に神様語ってくださってるんですね。神様との関係が回復し、また飯の言葉、また飯で本当に次のステップに進んでいくために、神様ご自身が現れてくださったということを、本当に心から素晴らしいな、本当に主の愛は深いなということを覚えます。人の子が失われたものを探し出して救うために来たって聖書に書かれてあります。イエス様が失われたもの、本当にこう傷んだまま、罪の中で苦しんだまま、病で本当に大変な中にある人たちを一人一人を探し出して救う、この救うっていうのが今までも御言葉を通して学んできましたけれども、創造っていう言葉で救いだけじゃない、癒しと解放があるよっていうのを学んできましたけれども、一人一人をイエス様が探し求めて救うために、癒すために、解放するために出会ってくださる、声をかけてくださる、そのためにイエス様ご自身が来てくださったということを本当に心から感謝をします。すべての解決がこのイエス様の十字架のもとにあるということを本当に感謝をします。私たち一人一人、今日ですね、暗唱聖句にもなっていますけれども、アイネア、イエスキリストが癒してくださる、このアイネアっていうところに私たち一人一人自分の名前をね、入れることができると思うんですね。本当に体の癒しであったり、今本当に心に痛みがあったり、本当にこういろんな霊的に落ち込んでいる、霊的に本当に今もう、こう死んでいる状態だっていう方もおられるかもしれませんけれども、そのお一人お一人に今日イエスキリストが癒してくださる、イエス様のもとに行くこと、そしてイエス様のもとに行くならば、この、ペテロが命じたようにその縄目が解かれて立ち上がることができること、そして自分で床を畳んで新しい生活にスタートしていくことができること、本当に私の羊を養いなさいって、その飯を与えてくださった神様が私たちに癒しとともに、新しい私たち一人一人にご計画を持って召してくださっていますから、その召しの言葉をかけてくださることを心から期待して、この新しい一週間も進んでいきたいと願います。今からの時ですね、総額していただきますので、本当に主の前に心を静めて、もし私たちのうちに、今日 本当にたった今、和幸兄弟もイエス様の癒しを受け取られましたけれども、もし体に痛みがある、病があるならば、その癒し、いや、もっと他に静まる中で神様ご自身が、いや、あなたこのところ傷んだままじゃないですか、ここのところで本当に主の愛が必要じゃないですか、主の御手で包まれることが必要ではないですか、癒しが必要じゃないですか、私自身が本当に抑圧されてずっと隠し通したんではなくて、隠し通し抑圧されたままだとどんどんどんどんどんどんどんどん傷は深くなる一方ですから、今本当に聖霊様に、触れていただくとき、またあ、このことだったんだ、聖霊様によって明らかにしていただくとき、聖霊様ご自身に私たちのこの内側を探っていただいて、主からのものを受け取るときにしたいと思います。では今しばらく静まって、聖霊様をお迎えして、主に触れていただくときとしたいと思います。さあ、それぞれのところで、主を待ち望み、静まってください。